新思考有録、毎週金曜は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、こんにちは
先生、うん、もう家族みたいなもんだから一言言わして、
はい、
今日みたいな日は私自転車は OK。
いや気持ちいいです。
でも雨の日とかそういう時は滑るかもしれないからやめて。
あ、そうね、うん、ただでさえ番組で滑ってるのに、うん、そこで滑っちゃいけないって、ね、分かります。
なかなかうまいこと言うな。
ちょっと受けた。
で今日はね、うん、
はい、
受けちゃいけないんだけど、
うん、
岸田さんっていうのは、うん、こう無思想無責任の怖さ、
うん、
危険さ、
うん、あ、そうですか。
それを僕はすごく感じ始めている、
うん
うん、っていうのは、
はい、
まああのいわゆる日米共同声明で、
うん、
あのシームレスな統合とか、うん、
はい、
グローバルパートナーシップとか言って、うん、もうほとんどアメリカ軍と一体化しようという、うん、そういうことをもう丸呑みしてる、
うん、
もうこれどうすんのっていうのを国会で追及されてると、うん、自分で自慢してて、
うん、
それであの議員がね、そのあなたは軍事的な手段も辞さないという覚悟で言ってるのかって言ったらね、うんうん、これまでと私は変わりませんとか言ってるんだよ、
うんうんうん、
だから自覚がないというか自分が何を言ったかっていう自覚がない。
なんか今ね、うん、ちょっとね無敵な人感があるよね。無敵な人っていうのはもうあんまり支持率とかさ、その世間の評価とか気にしてしないみたいな。
聞く耳って言ったのは、うん、聞く力とか言ったのは全くの嘘で、うん、新しい資本主義は全く嘘で、うん、僕あのある意味で安倍さんでさえまずいと思ってるようなことを平気でやるようになってる、
はい、
だから、
うん、
いわゆる安倍さんも僕は、うん、まあ右っぽい人ではっきり言えばね、僕はあんまり好きじゃなかったけど、
うん、
一応世論とか支持率を気にして、
はい、
ある程度セーブをかけたりしてたんですよ、うん、
はい、
とは岸田さん全くないんだよ。国内の支持率がずっと低迷しても何だろうが、うんうん、とにかく自民考えてるのは自民党の中の内輪の事情だけしか考えてない、
うん、でもうちらは支持率とかっていうことで教えてんじゃんね、
うん、だけど教えてんだけど全くそれと関係ない。だから僕はそういう意味で全くこの人は思想もないし自分のビジョンもないし、うんうん、それから責任のある言説もない、
うんうん、
だから言われてることに対して理解力が低い、うんうん、で答弁の能力も低い。
あ、そう。
だからこういうことになっちゃうんだろうっていうふうに思うんだけど、うんうん、普通だったらですよ、はい、100名も近い裏金議員がいてですよ、うんうん、支持率が 20% 前後しかない、うんうん、そういう事態で、
うん、
こんな国の平和憲法とかそういうの全く無視するような行為をどんどんやっていくってことは普通やらないですよ、
うん、
原発もそうですよ、
はい、
柏崎刈羽なんて極端には原発事故を重大事故を起こして経営者一人も責任取ってないわけじゃないですか。だから僕はもっとちょっと言葉悪いけど、ひき逃げ犯がに免許を与えてさ、それで運転しろって言ってるようなもんだと僕は思ってるわけ、
うん、
でまあ、あの室井さんの旦那 の、 あの米山さんは住民投票にかけろって言っても、そんなもん全く住民投票にかけろと、
はいはい、
うん、柏崎刈羽
は最下位、
柏崎刈羽これ最低だと思うんだけど、うん、最低限の必要だと思うんだけど、うん、全くそれを無視して、だから民主主義そのものをこういう人が壊していくんだっていうのを最近すごく強く思ってている。
そうですか。
だから本当の意味で危険だ、うん、だからヒットラーみたいな怖さとは全く違う、
うん、
無思想無責任でただこの権力に就きたいっていうだけ、
うん、
だからこうアメリカでこう満面の笑みだったじゃないですか、
うん
はい、
だから首相であることが嬉しいみたいな以外には何にもこの人目標がないんだっていうのははっきりしていて、僕はちょっと相当に危険、
うん、
で、
うん、
あの経済政策は完全にどん詰まりですわ、
はい、
もうなんか、うん、米日韓のね、
うん、
その財務大臣の会合っていうのがあったんですよ、うん、G7 絡みで、
はい、
そしたら韓国と日本が アメリカのドルが一強で、それぞれ韓国ウォンも日本円も弱くて困ってるという話をしているわけですよ、で簡単な話で、もうまあ、韓国の政権もそうだし日本の政権もそうなんだけど、いわゆる国民の支持を受けてないわけですよ。だから投機筋はもう完全にこう、なんていうんだか、こう見透かしている。で円安は相変わらず154円で、また
154円ですもんね。
5円で2月の段階の物価上昇率が 2.6、コア指数でね、総合指数で 2.7 で、また上がってるわけじゃないですか、だからこういう状態は止まらない、でこの中で前回言ったように防衛費とその円安インフレが悪循環をもたらしてるわけじゃないですか。どんどん防衛費は防衛装備品の値段が上がっていって、で予算が膨張して、それで日銀が金融緩和で支えるとまた円安インフレになって、また防衛費が上がっていってっていうことをやっていって、これ出口ないじゃないですか。で僕は出口がない中で結局行き着く先っていうのは、僕は戦争に平気でこの人だったら、ことが起こればですよ、平気で、巻き込まれちゃう人なんだと思う、あ、分かると思います。
分かる。だから岸田さんって私野党応援してるから対決することになるじゃない、怖さってさ、なんて言ったらいいのかな、どうこういうふうに打ったら後悔してくるっていう、そういう予想ができない、全く。
あ、っていうか全く言ってることの意味が、相手の意味が理解してないとしか思えない。
だから怖くないって、その予想が。
そうそうそう、だからこの低支持率と、それからこの裏金問題みたいなのを吹っ飛ばすとしたら、ずるずる戦争や戦争に近いような緊張に巻き込まれることしかないんだと思うんですよ、今の経済政策が完全にどん詰まりだから、で僕がちょっとね、最後ちょっと危険だなと思うのは、このカタストロフっていうか次回現象に近いの状態を見ると、あのね、安倍さんの政策っていうのは本当に、あの麻生さんが2013年にナチスを真似ろと言ったじゃないですか、で2017年に原田康っていう元日銀の委員でね、審議員で委員で、あのリフレ派だった人がやっぱ同じこと言ったわけで、要するにナチスにが真似たから、ああいう不幸が起きたんだって言い方をしてたけど、同じことを言ってて、で最近はリフレ派の若田部元日銀総裁が防衛費の増大の委員の中に入ってきてるわけですよ。で考えてみると、ナチスってのもそのアウトバーンっていう高速道路網をバーッと建設して、若い人の雇用を圧倒的に増やしたんだっていうね、そういう大キャンペーンをやったわけですよ。本当かどうかは別にしてね。で、その中で裏側でもう着々と軍備を増強していったわけですよ。で、実はアベノミクスも同じだったわけですよ。金融緩和であってデフレで脱却で、みんなこれで経済が活性するんだってずっと言い続けてるわけで、今も言い続けてる人いるけど、で実はその中で高年度負担っていうローンで武器をどんどん買っていって膨らましていくっていうのを着々とやってたわけですよ。で気がついたらもう GDP1% 守れなくなって、さあ 2% だっていう時はロシアのウクライナ侵略を契機にして台湾有事だとか言って一気にそれ突破してるわけです。で今岸田さんは最大の目標は憲法改正なわけですよ。で彼はどこまで意識してるかわからないけど、低支持率と裏金問題を解決するとしたら、軍事的な緊張とナショナリズム以外ないとしか思ってないと。
絶対良くならない。やっぱり、アベノミクスが間違ってたっていう失敗を認めることから始めないと。
そう。だけど産業衰退がひどくなって、経団連は結局軍事費っていうか防衛費の増大でこれで生きていこうみたいな動きが強まっちゃってるわけでしょ。だからこう、なんていうのかな、なんかそういう
日本のこう経済を、まあ、軍事産業をある程度活性化して補っていこうっていうふうにしてるってことですか。
っていうか、経団連の企業がもともと古くて重化学工業じゃないですか、 すると防衛費ばっかりが結局自分たちが儲かる値段として思いつくのがそればっかりになっちゃってるわけ、
うんうんうん、
で僕らが危険性を理解するときにヒットラーみたいなものを想像するから、ヒットラーじゃないから岸田は大丈夫だって言ったけど、僕はもっと危ないと思うの。無思想無責任で権力の亡者っていうのは何でもやるってことなんだと。で今だから岸田さんのひどさをみんななんとなくこいつは無思想で何にもやらないからってどうしようもねえやつだなみたいな言い方をするコメントをする人がたくさんいるはいるんだけど、その危険性を僕らは理解してないと思うんで、僕は
でもあれじゃないですか、まあ、9月には党内の総裁選がありますよね。
だから僕3つ の、 総あの補選、衆議院の補選が3連敗したら彼は危うくなると思うんだけど、1つでも逃した場合には岸田はまたあの国内の支持率なんか無視しながらずるずるやって、党内で彼に変わる動きはないから、
それが1勝2敗ぐらいでもこのままやっていく、
やっていって
本来なら何か起きててもいいはずな
の、何かそういう有事みたいなものをなんか誘発するようなことを考えるしかなくなっちゃうと思う。
逆にそれじゃあなんかこの3つの選挙、はい、これの予想はこう金子さんの中ではどうなってますか。
僕はまだ、あの野党が3連勝する可能性はあると思うけど、まあ、それぞれ要因がずる、あの例えば島根1区で危険が多くなっちゃうとかね、15区はすごい、東京15区はすごく乱立してるんで分かんなく混戦になっちゃうとか、まあ、不安な要素もたくさんあるわけだから、これは何とも言えないんだけど、もしそういうんでずるずるずるずるいった場合には、僕はかなり危険、あの岸田っていうのは危険な道を平気で歩むようになるっていうふうに、軽く見ちゃいけないっていうのを最近強く思い出してますね。
もっと逆にそれに変わる人は出てきませんか。
今だって自民党の中で変わる人みんな潰しちゃったでしょ、安倍さんもそうだったけど、岸田さんは潰すの一生懸命、3代目の世襲政治家ってそういうもんじゃないですか、ライバルをみんな潰して、それ党内の中で自分がいつも最後トップになるような、そういう仕掛けだけを考えてる、他は何も考えてない、これが恐ろしいことだって僕は思うんですね。
時間じゃ、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交遊録、来週月曜は古谷恒平さんの登場です。